中配信。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
現在北朝鮮では故キム・イルソン主席の私邸があった丘陵地帯の跡地に、最上級の住宅区域として、高級住宅やマンションが次々と竣工しております。そしてこのほどキム・ジョンウン総書記は、
はい、
女性アナウンサーリ・チュニさんにこの高級住宅街のマンション一室をプレゼントしました。おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか笑みを隠せなかったみたいですね。
リ・チュニさん、名前に覚えがなくても現在78歳、ピンク系のチマチョゴリ姿で抑揚をつけながら重々しくニュースを読み上げる北朝鮮の名物アナウンサーといえば、うん、ピンとくる方も多いでしょうか、はい、いますよね、これね、
あの人ですよね、
これキム・ジョンウンなんとかかんとかしすみだみたいな、うん、なんかそういう人ですけど、もともとこの高級住宅街は党や国に大きな貢献をした者が住む高級住宅街という位置づけで、うん、キム・ジョンウン総書記は李さんの長年の労苦に報いた形でプレゼントしました。竣工式ではキム総書記が李さんのマンションを訪ねるという形の映像も公開され、李アナウンサー自身が国営メディアで伝えました。通常マンションは景観の良い高層階ほど値段が価格が上がり裕福層が住みますが、はい、北朝鮮では貧困層が高層階に住むそうです。
へ、
不便だからだろうね。
まあ普通に考えちゃったよね。
理由は高層階は水道が出ない、エレベーターが動かないためで、おそらく李さんがプレゼントされたのは低層階の部屋だと思われます。でこの地区で今年4月に完成した80階建てタワーマンションも高層階に住む人の苦労は計り知れません。住みたくねえぞ。
80階建てってあれハルカスとかって何かですか、あれ。
あれ100はないか。
100ないですね、あれね。
80ってなかなかす
まあ、ね、まあ、あのグラグラっときて大丈夫かどうかしてます。
まあ、まあ、向こうはあまり自信ないんで。
いやいや、ペクト山噴火したらすごいことになる、ね。ミサイルを飛ばす前にエレベーターを動かせ、心の中で叫んでいる住民もいるのではないかと思いますという。
電力が足りないんじゃないですかね、意外とね。
電力も水も、水
まあ、何もかも足らないでしょうね、うん、基本的にね、
うん、
でそれをこう帳尻合わせて垂れてるように見せかけてるわけで、
はい、
やっぱこれは私が、北朝鮮と接したのは、1977年ぐらいだったと思いますけれど、朝鮮中央放送にお便りをいたしまして、受信報告書を送りまして、そうすると、QSL カードその他、グッズが、わんさかと、北朝鮮から郵便で届きました。
そんな送られてきたんですか。
はい、で、まあ嬉しかったんですけれど、中を開けてみて、開けるまでもないな。まず最初に驚いたのは、
はい、
封筒、
はい、
封筒のね紙質、
うん、
なんかね戦争中、日本でいうと戦争中のもう物資がない頃の悪い紙を使った封筒が、あの博物館とかにあるんですけど、はい、それを連想させるような色のくすんだ封筒で、
はい、
で中に入っているそのクムガムさんなんとか歌劇団かなんかがステージで踊っているような写真のある、うん、あのカラーの絵はがきがあるんですけど、うん、これもまたね色がね、はい、昔の白黒写真に着色したみたいなね、やつでね、もう印刷技術がもう全然なんですよ。
うん、
でもうあの活版の活字もなんかもう古ぼけな感じのやつで、
はい、
だからオフセット印刷とかっていうのがあんまないんだろうなとか思ったぐらいの、
そうです
よね、はい、これは偉い国だぞとあの時私思ったんですよ、
うん、
でかたや中国で北京放送に同じようにお便りをするとわんさかまた今度送られてくる、
グッズが送られてきて、
あのお便りがね内容がいいとね見どころのあるやつだと思うらしくて、
はいはい、
それからね毎年のようにねカレンダーとかが届くんですよ。年末になるとこんな筒のやつが届いてさ、
はい、
北京放送から、
はい、
でちゃんと金文字で北京放送って書いてあって、でこうあの子供たちがわーって踊ってあのやってるなんか写真とかそういうのがあるやつがあって、で、まあ、やっぱね中国はやっぱ その時はもうすでに印刷は良かったよね。
うん、
だから結構ねそのあの時俺まだ中学生だったけど、その印刷技術で国力の差をなんとなく、
それはそうですよね、
僕が見たねあの時は。だからまあそれからだいぶ時代経っていろいろ変化はしてるんだろうけれど、
うん、
あと今思うのは向こうの人たちテレビってどうやって見てるのかなと思って、例えばさ、もうこの朝鮮中央放送のこの D さんの出てくる映像はすでにハイビジョンになってるんですけれど、うん、
はいはい、
ハイビジョンが映るテレビとかあんのかしら。
いや、それはあるんじゃないですかね。なんか
実は向こうのテレビっていまだにダイヤルのチャンネルが結構当たり前なんですよ。ガチャガチャって回すやつ1から12って書いてあるんですよ。
ありますあります。
で、あれがハンダ付けで固められてて、はい、他のチャンネルが映らなくなってるんですよ。決まったチャンネルしか映らなくなって、それを外すだけで強制終了所に送られちゃうみたいな、なんかそういうような話があって、はい、そうするとコンバーターかなんかつけないと、うん、そのハイビジョン映んないじゃないですか。いわゆるこっちで言うと地デジコンバーターってあったじゃない、一時期、
はい、
あの昔のブラウン管のテレビに映るようにするための、
あ、チューナーみたいな
やつ、そうそう、は
い、
おそらくそんなのがあん、まだあんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからまあどうなんですかね、私もよくわかんないですけどね、まあどうですか、北朝鮮に皆さん行ってみたいですか。
一回でもどんなの見てみたいですよね。
行けるもんなら俺も行ってみたいよ。どんなのか見てみたい。
でもあれでしょ、そこ行くためには世界一危険な高陽航空っていうのをぐらい持って、なんかあれですね、
まあ、身の保証だけ、
ね、高陽航空ってでもあんま落ちてないと思うよ。
言うだけですかね。
大丈夫なんじゃないの、あの陸路でも入れるんじゃないの、だから中国側から
あそうですね、鉄道が、ね、列車で
入っていくって、それが可能かとか
知らない。ロシアにもつながってましたよね、確かね。今ロシアは行かないかもしれない。
まあまあ陸路ではつながっちゃいるだろうけれど、はい、まあね、まあおそらく日本人が行けば外貨獲得のためにっつんで、それなりのやっぱりサービスはあるんだと思うんですよ。ええ、で、あのただそれは実態とは違うかけ離れた何かなんですよ。ね、
でもね、あの YouTuber のジョーブログさんがね、はい、あの北朝鮮行った時があったんですけど、はい、なんかほんまにあの貧しいとこも見せてほしいって見せてくれるらしいですよ。
でもそれなりにしっかりした貧しい
ですよね、うん、ただなんか軍人さんは取らないでくださいっていう
ことですね。なんか一人に一人あのね、お付きの人がついて必ず監視がされてるという、ね、
そうですね、うん、まあね、なんかあの昔あの今からもう30年近く前にあの取材で韓国プサンに行った時に、うん、あのプサン港にその JR 九州のビートルっていうあの船がね、
はいはい、
着くわけですよ。でそうするとここがプサン港かとか思いながら密かにこう心の中でね、こうプサン港へ帰れを歌ったりするわけですよね。
あ、昔ありましたね、はい、
でそのあのアナウンスがあって、ここは現在も軍港扱いでございまして、うん、写真撮影は一切禁止となっておりますとかって言うわけ、うん、で、あ、そうなんだと思ったけど、周り見たらおばちゃんたちが一斉にカメラをもう出してもうバシャバシャ撮ってましたけどね。で、あの丘の上とかの公園とかも撮影禁止なんだけど、うん、みんなバシャバシャもうそうするともうどうしようもないだろうなとか思ったんですけど、まあともかく、うん、ああいうまだだからあそこはね戦争状態にある国ですから、休戦ではありますけど、
そうですね、
まあ一回だからね、あの38度線とか行ってみたいんですよ。
あ
の実際に見てみたいなとか思う。
トランプ大統領がね、あの何十年ぶりかにはピョってあの足を踏み入れたっていうね。
じゃあもうあの榎田師匠が、
はい、
ピョッと踏み入れたらズドンって打たれ
そうですよね。なんか走り込んだ兵隊とかがいて、そうね、めっちゃ北の人からめっちゃ撃たれてましたよね。
まあそうだ、
ね、脱北のつもりで行ったら、うん、
まあまあそれだけ緊張状態にあるという、そうですね、と思いますけどね。
特にあの今の清志郎の歌でね、あの北朝鮮で遊ぼうっていう歌があるんですけどね、あれでも歌ってたらちょっとは気が紛れるかもしれないですね。知ってます？
いや知ってますけどね、
はい、
まあ、あの気が紛れるかどうかは分からないですけどね、
はい、
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 ということで、まあ、北朝鮮出身の木田上さんですけど、どうでしょうか。
めちゃくちゃ言う
木田上さん、木田さん
出身ですよ。
熱だろ
北朝鮮
もう
電波悪い、すいません、
電波が悪いようですね。
電波が切れたり、ね、はい、
なんかよくわかんないですけど、
途切れたりしてるんですよ、すいません。
ということで、これはきっとあれですよね、北朝鮮の妨害、
はい、
あ、そうなんですね、
ジャミングがかかってる
ので、
そうに思いますね、
傍受されてますね、
はい、ということで、今日はですね、ここら辺で、終わっていきたいなと思いますけどもね。
あ、なんか今日すごいはちゃめちゃでしたよね、
そうです
ね、迷惑が長すぎ
るちょっとね、2時間近いよね、今日ね、 ということでお送りしてまいりましたけれど、5月最後でございます。来週からはもう6月、
はい、いや
ー早いですね。1年もう折り返しに近づこうとしてる。
あ、そう考えたらそういうことなんですね。
ついこの間行く年来る年をやったような気がするんですけど。
あ、ね、見ましたね、
まあ今度はひょっとしたらなんすか、外からの生中継行く年来る年をやるんですか。
寒いよ、寒いよ。
参院選まで忙しいんでしょ。毎週
忙しいだろうね、これからね。
ですよね。
まあ一応あのね、あの今度の週末土曜日ぐらいは何もしないで行きましょうということなのかな。
あ、そうなんですね、
はいはいはい、という、まあともかく、この住民投票を求める署名というやつが2ヶ月間本当にもうだからこ の, あのスタジオのね、あの疲弊っぷりっていうのをお伝えしたいぐらいで片付ける暇がないんだよね。もうなんかもうゴミなんだか何なんだか分かんないものがいっぱいこうあるという、もう俺の部屋なんかももう洗濯物なのか洗った後なのかも分かんないぐらいにぐっちゃぐちゃになってて、もう本当にこうあの私生活が荒れ放題だよ ね。本当にもうこんなカジノとか進めやがって、本当にもう腹の立つ。もう
大阪は休む暇ないですね、維新退治にね。
そうですね、
本当 ね、害虫だよね、あら。
ちょっとその通り、
寄生虫、
寄生虫、
なんかこう住み地音とかね、
はい、
マラソンとかね、
はいはい、
そういうものであの対峙したいですよね。スミチオンとね、あのマラソンが混ざったね、
はい、
スミソンっていうのもあったよね。ということでございまして、7月、あ、6月か、まだ6月、
はい、
まあどういう風になっていくのかまるで読めません。
ね、
でもまあ何かこう楽しい企画をまたお送りしていくのではないかと思っております。
はい、
まああのぶっちゃけあれだよね、
はい、
大石あきこさんもかなりお疲れで。
そうですね、
もうすごいよ、あの自由自在収録の前の、
うん、
あのまず電話回線つないでから「ああ榎田さん」とか、はい、どうすか?」とか「いやもういや」って言ってもうで大変だっていう、
うん、
でも実際それぐらいすごい状況ですよ。
今日予算委員会でね、ちょっとあの楽しそうにやってらっしゃいましたけど、
は
い、今日はあのねフリップめくりの役をやって
る、フリップめくりの役、
はい、
ということで、まあ今後どうなっていくのか皆さんもご期待いただきたいと思います。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間。お相手は榎田新右衛門と、
はい、前島です。
はい、春菜と
エッグです。
そして FMC 九州は
キラウヤユコでした。
というわけでそれではごきげんよう、さようなら。
はい、さようなら、
さようなら。